特撮放送
流星
シルバ
ー。はい、こんにちは、フェザーです。
はい、ちょっと元気がないルキアンです。
ガチャ地持ちです。
笑えないジョークだ、
笑えない、ほんまに笑えないジョークや笑えないわ、
この笑えないジョークだというのは、あるキャラクターの口癖なので、はい、本当に笑ってないわけではありません。
でも、まあ、でももう 俺的にはそのパスが足しや、
いや巨人優勝しましたね。
いや今回はその話ではないんですけど。
いや、それで元気がないのかなと思って。
それで元気がないんです。
あ、やっぱり。
もういろんな記憶がなくなっていって、阪神が負けたことによって、ガッチャードの最終回の記憶も全然もうないねん。
おいおい。そんなにかよ。
あ、もうショックで寝込んどったぐらいだ。
ああ、そこまで行くんだ。
はい。
まあまあまあまあまあ。
まあまあそうですね、タイミング的に仮面ライダーガッチャードの放送が終わって今1ヶ月ぐらい経ちましたかね、
は
い、
もう本当にギアにとっては笑えない状況やったね、
うん、笑えない状況
そうですね、うんうん、で今回は例によって、まあ、仮面ライダーガッチャードについてお話ししていこうと思うんですけれど、
例によって、例によってっていうことはないけど、
うん、
みんな見た？
あ、見ましたよ、もちろん。
あ、
いやだから見たけど、だから記憶が飛んでんねん。もう全ての人が飛んでいって、
まあ、記憶が飛んでる人もいれば、
うん、
僕なんかは録画をためすぎて、
はい、
もう最後えらいしんどい思いをしてしまったという。
藤本ちゃんにしては珍しいよな、仮面ライダーを見ない、見てない。
あ、
そうですね、
うん、まあね、なんか
初めてちゃうか、初めてじゃない、
失速してしまって、
うん、この平成令和の仮面ライダー、面白くても面白くなくなる。浴びてきた藤本ちゃん、全く、
まあね、
途中から見なくなるって
。一つはその面白いアニメがっていうか、まあ気に入ったアニメが今回多かったっていうのもあったんよね、この2024年、
うん、
冬春夏と、
うん、
その方に中止してしまったっていうのもあって、まあ、ちょっと後でいいかなって思って、うん、ほっといたらいつの間にか 10話たまって、まあ、20話たまってみたいな感じで、
見てなかったたま
うわーみたいな。でもう最後の
10話20話たまったらさ、もう正直あれかなって思ってくるしな。
うん、
まあまあそうなんだよね、その辺がね、やっぱり継続は力っていう言葉の重みを痛感したな。やっぱり続けないと、うん、
なんかすぐ見るもん、
うん、すぐ見ますね、
うん、
なんで今後はなるべく溜めないように、
はい、
うん、見ていきたいと思いますけども、ま
あ、今回ガブは見てんの一応
か、ガブもね、だから、まあ、プレイヤーを再生して、うん、パッて見たらハードディスクがいっぱいで録画できませんでしたっていう警告が表示されてて、
そんなにいっぱいアニメが溜まってんの。
もう、まあ、アニメも溜まってたしっていうことでね。ほんで、うわっと思ってチェックしたら、うわ、撮れてないみたいな。ほんで、一応まあ、それで今回、慌てて消化して、で、なんとか容量空いたんで、今日、5話、今ね、これ収録してる時点では5話が、はい、放送されたんだけども、5話は録画できたんだけども、まあ、1話、2話、3話、4話が見れなくて、まあ、ただ、ガブに関してはまだ、見逃し配信やってるから。
あ、TVerで。
うん、TVerとか、アメバとか。
あ、はいはい。
あと、なんだっけ、もう一つとかあるよね。そこでやってるんで、それでなんとか保管しようと思ってるんで。うん、なんとか、ガブはいけそうだけども、今後はもうこういうことのないように
、はい。
まあね、まあ、毎回毎回、なるべく時間作って見ていきたいと思ってるので、はい、はい、まあ今後の配信には支障の出ないようにしたいと思いますけど、まあ、今回はちょっとそういうことでちゃんと話できるかなっていうのがあったので、助っ人をちょっとダメ元で
ワース並みのチケットが来
たんです。お願いしてみたところ、う
ん、はい。
まあ、心よく、いいですよ、と、言ってくださった方がおられましたので、はい、その方たちを交えてやっていきたいと思います。はい、そしたら、フレザーさん紹介、お願いします。
はい、今回ゲストの方をご紹介します。特撮回遊ポッドキャストさんから、高橋さんと里見さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ますます
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう僕が定まらないポッドキャストに来ていただいて。
すみません、僕が一応高橋ですで、もう一人が。
はい、同じく特撮回遊の里見です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、この、ポッドキャスト界隈、本当にね、ここ最近すごい数の番組配信されてますけども、
うん、
今のところこの特撮という冠がついてるポッドキャスト番組って、まあ、うちか特撮界隈さんぐらいなんですよね。
多分そうですよね。
ね、検索しても
出てこないし。
ないしまあ、多分特撮というジャンルでやってない番組さんで、うん、まあ、特撮の話をされてるところもあるかもしれないんですけども、
うん、
その番組タイトルにも特撮というのをつけてる、うん、番組としてはもううちか特撮回遊さんぐらいしかヒットしないということで、
うん、
ねえ、もうぜひいつかは絡みたいなと思ってて、
ありがとうございます。
早いくとし、まあ今回やっとちょっとチャンスができたということで。
いや、本当ありがとうございます、今回は。
いや、こちらこそありがとうございます、本当に。
よく場を来ていただいてありがとうございます。
ガッチャしたってことですね。
ガッチャ
ですね。じゃあ、ね、この番組を、うちの番組を聞いてくださってる方には、もしかしたら、はい、特撮回遊知らないっていう人もいるかもしれないので、じゃあ最初にちょっとこの、どういう番組かっていうのを、自己紹介も兼ねて、アピールしていただいてよろしいでしょうか。
わかりました。一応特撮回遊という名前でポッドキャストやらせてもらってまして、まあ、はい、流星シルバーさんと同じように特撮番組について基本話してる番組で、で僕高橋と里見は今まあ30ちょいぐらい、32、3ぐらいなんで
若い。
だからまあライダーで言うとまあ平成が、まあ、世代というか、まあ、ZO とか J とか、あの辺が、がっつりなんですけど、本当は。まあ、平成が結構、
メイン
になっちゃってるのかな、とか、あとはまあ、里見さんは、ゴジラ、バリバリなんで、ゴジラの話してもらったりとか、感じですかね。まあ、そうですね、流星シルバーさんにちょっと、一回りぐらい、あれなんですかね。
うん、ちょっと上です、それは何、年齢的な。
いや、なんか作品のその何ですかね、世代的にちょっと下なんですかね、僕たちはちょっと、
まあ僕らは昭和だね。
そうそうそう、うちらは昭和世代だから。
あ、昭和世代です。
お二人は一応平成生まれ。
平成ですね。
平成ですね。
平成生まれって言うともう、
そうですね。佐藤、電王の佐藤健さんが一個上とか、そんな感じですね。それぐらいの年ぐらいですかね。まあ大体そう、ちょっとまあ平成とかが多いんかなっていう感じですかね。だから流星シルバーさんとか、本当全然知らない番、番組があって、でも僕聞いてて、流星シルバーさん聞いてて、
ちょっと
全部はまだ見れてないですけど、ダイヤモンドアイは DVD 買いましたね。
お
結構最初の方なんかな、ダイヤモンドアイとか、河内公安先生のちょこちょこ話されてたのはちょっと面白かったんで。
これ初期ぐらいの方だった
のかな。かなり初期ですよね。
あ、ダイヤモンドアイどうでした？
コンドールマンとか。
いや、ダイヤモンドアイめちゃめちゃ面白くないですか？
面白いでしょ。
いや、なんか、なんていうんですか、テンポというか、テンポもキャラクターも面白いし、主人公のダイヤモンドアイじゃなくて、人間側の主人公の人も、ちょっと熱血っぽくて、誰だ、ライコーですよね。
ライコータローなん
です。あ、ライコータ
ロー。うん、名字がライで、名前がコータローなんですけども、みんな、ライコー、ライコーって。
ああ、そっか、そう。
うん。
けど、
ね、結構なんだろう、
レイコーセンとかちゃんと覚えてましたね。
ライコーもちょっと単発で、
うん、
なんかこうヒーローの主人公っぽくないと、
うーん、
いう感じの、どっちかっていうとサブキャラクターみたいな感じの、
うーん、
ね、人なんだけども、まあ一応主人公ということで、
いや
で変身じゃなくて献身するヒーローということで、要はヒーローと主人公がバディみたいな間柄なんですよね。それが本当に
面白いですね、あれ
面白い、
ね、だからそのフルちょっとまああのまあ古いというか、あのちょっと前のやつとかであの取り上げられてるのを聞いてみたら結構面白そうやなとかあるんで、たまにあの全然聞かせてもらってとったんで
いやーありがたい
、まあ、それで聞いて聞いてもらえるっていうのはあれ
ね
え、
うん、あ、まあ、知らなかった、見てなかった人に見てもらえる、しかも平成生まれの子に見てもらえたっていうのが、うん、なんとも嬉しいところだよね。もう
ダイヤモンドアイっていうところが待って
る。
まあまあまあ。
こんな感じですかね。あの、僕たちも適当に特撮の話してる感じなんで、もしよろしければ、あの、聞いてもらえればありがたいです。こっちの特撮会議の。
そうそう。お二人の出会いみたいなのはどこになるんでしょう
出会いですか出会いは、あの、大学が、あの、大阪芸術大学っていうところでして、
大芸大、
それの、あの、そうですね、まあ、先輩後輩みたいな感じですね。
すごいよ。僕ら
に、
大阪芸術大学って。
あ、大阪やんな。あんのやんな。あんの監督とか。
あ、そうです。
そうそうそうそうそう。本当に、各レジェンドを輩出した大学であり、
まあ、青い炎や、青い炎の印象がある、
うん、そうそうそうそ う, そう、
いや僕、うん、だって青い炎を呼んでいきたいなと思いました
へ、ね、すごい、
ちょうどなんか僕は高校生の時に青い炎の1巻か2巻ぐらいが出たくらいで、ああこういう大学あるんやと思って、うん、まあそれぐらい あの感じで入っちゃっただけなんですけど、
いや行きたいなって言って入れるのがすごいよ、うん、僕らなんか行きたいなって思っても入れないもんいやーまあね、他にもローカルヒーローの、まあ、ある意味聖地的な大学でもあるから
すごいよくご存知藤本さん、
そうそうそう、もうだって大阪芸術大学といえば芸大学が、
そうですね、
まあ、有名なんだけども、
そのサークル あの、うん、まあ、一緒に入ってたって感じ
です。そうそう、なんかお二人芸大がにも関わってたってことで、もう、まあ、羨ましくて羨ましくて
全然そう言ってもらえるとめちゃめちゃ嬉しいですけど、
嬉しいですね、ありがたいですね。
ローカルヒーロー界隈にも結構あの大芸大出身の人いるんで、
うん、ああそうですよね、
うん、でそういう人たちはもう自分でスーツ作って、
うん、
自分で演者やってっていう、
うん、
自分で企画制作してっていう感じでやってるんで、いやーすごいな、そういうノウハウを大学で勉強できるんだっていう。
ああまあそうですね、確かに客観的にそうやって言ってもらえて確かにいい環境だったなとは思いますね。
まあ今でも歴史が続いている大学で出会って、
うん、で
今でもこうして特撮のポッドキャストを配信してるということで、まあ、非常に好感を持ってるんですけども、
うん、
まあ、そんな2人を今回はお迎えして、はい、まあ、ガッチャードについてたっぷり話していこうと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まあ早速なんですけども、まあ、ガッチャードそれぞれ、じゃあ各自ざっくりとした、まずはファーストインプレッションっていうのはもうおかしいな、最終回迎えたわけだから、最終回を全部見てどういう印象を持ったかっていうのを、まずはじゃあうちらからいきましょうか。フェザーさん。
あ、はい。いやちょっとこの回で言うのも申し訳ないんですけれど、
うん、
入り込めなかったっていうのがあるんですよね。錬金術っていうモチーフがあるじゃないですか。
ああ、そうだね。
その錬金術モチーフがあまりに錬金術感がなかったなっていう気がして、うん、スケボーとか UFO とか出てくるあたりで、うんうん、はあ、 てこれは錬金術なんだろうかっていう気がしてきてしまったんですよね。
まあ、どっちかっていうと、ポケモンっぽい感じ。
そうなんですよね。だから、錬金術とは別の、何か別のカードの体系として、うん、アドベントカードみたいな、別のカードとして出てくれば、もうちょっと素直に入れたかなっていう気もするんですけど、これは錬金術なんだろうかっていうのがやっぱすごく引っかかってしまったんですよね。
まあラストね、本当にクライマックスの方に入ってきたらやっとちょっと錬金術っぽい感じ、ちょうどあのグリオンが復活してきたあたりからこう金がどうのこうのみたいなね話になっていったから、あ、この辺でようやくでこう錬金術、金を錬成してどうのこうのみたいな話に持っていくのかっていうのはちょっと出てきましたけども、それまではどっちかっていうと本当にさっき言ったあのポケモンのモンスターボールの代わりにカード使ってるみたいな、
そんな感じなんですよね。
こうカードにモンスターを封印していって友達になって仲間になってみたいなね感じの展開が、まあ、ずっと、
そうなんですね、
続いてたっていうのがあって、やっぱり話数がね、1年間っていうこともあって、これが1クールとか2クールの作品だったら、まあまあまあまあ、こうそういう展開もありかなと思うんだけど、
そうなんですよね。
1年間だったからね、さすがにっていうのはあったのかなっていう。感じかな。
そうなんですよね。あのズッキュンパイアのあたりの話で、果たしてこれは仮面ライダーでやることなんだろうかっていう気がしてしまって、
まあまあこの辺はまああくまでも一個人の、
もう本当に好き好きの話なんですけどね。
まあ、とりあえずフェザーさんはそんな印象
だった
ということで、じゃあ、ミキアンはどうやった？
あかん、記憶がね。
なんとか。
いや、最初の頃はさ、最初の頃は面白かったんや。
ああ、そう。
うん。いや、シンプルで面白いなと思っとってんけどさ、
ああ、なるほど。
途中またなんかもうまたね、めんどくさくなってきて、もう、平成仮面ライダーのパターンやん、もう途中でもなんかめんどくさくなってくる。ああ、敵とかもなんかめんどくさくなってくる。ほんでまあ、最終回あたりは、俺、ちょっと泣いたと思うねんけど、泣いてんけど、この泣いた記憶がないな。ほんでね、もう今、どこで泣いたっけか。
それは、錬金術師に記憶を消されてるんですよ。
多分消されたんや。
港先生に消されたんや。
港先生に消されてんの。全部、あれや、阪神のせいや。
全部阪神のせいか。そうか。
みんな阪神のせいや。いやでも最初の頃は面白かったよ。
なるほどね。
まあ、だから言うとっても、これはなかなか面白いなって思って、話しとったからさ。
あとは
プロレスあたりぐらいは面白かった。
プロレス、
ね。プロレスあたりぐらい。
はいはい。
面白かったけど、確かに錬金術っていうか、魔法使いっぽい感じやなと思ってたんやけどさ。
まあね、なんかこう、魔法使いなのか、錬金術師なのかが、ちょっといまいちよく分かりにくかったっていうのはあるよね。
まあでもあのカットされたらもうマジレンジャーしか出てこへん。
あとはもうハリーポッターとか。
あの辺は。なんでこの格好やったんやろうと思って
さ。要素を入れて
やったらなんかもっとなんか服装を持ったらなんかあるやろうと思いながらさ。出たんやけど。
まあ。
アトロポスは可愛かった。
そこか。
この印象や。よう、すっごい演技上手かったよな、と思って。いや、一人だけ演技が違うな、って言ってたけど。
まあ、確かにアトロポスは良かったな。良かったっていうのもあるけど、ちょっとドキドキしたっていうのもあって、こんな幼い子にそんなことさせるのっていうようなシーンがちょっとちらほらあったからさ。ちょっと大人の演技をさせてるような部分があったから、ええのかって思ったりはしたけれども。まあでもそれも含めて、それがあったからこそすごい印象に残ったキャラかなっていう感じはするよね。
印象に残ってる。
で、じゃあ僕なんだけども、まあ、オープニングでもちょっと喋った通り、ちょっと、まあ、フェザーさんと一緒で、ハマれなかった部分があって、で、ちょっと、なんていうのかな、今まではそれでも毎週欠かさず見てはいたんだけども、初めてかな、もう。
ああ、もうなんか、30年ぐらいやってるやん。あ、まあ、30年もやってない。20年ぐらいやってるやん。あの、平成、令和のシリーズ。初めてよ、こんな10話も20話も止めてる
って。ほんとね、ちょっと自分にとっては、なかなか展開が前に進まないなーって感じる部分があったのね。
うん、
で、どっちかっていうと、うん、ちょっとした小ネタでずーっと繋いでるみたいな感じで、大筋がなかなか進まないなーっていうのがあって、ちょっと見てて途中でしんどくなっちゃったんだよね。で、
でも、あ、うん、はい。
まあ、アニメとかでもそうなんだけども、割とまとめて、ね、3話とか4話とか5話一気にやってみたら、あ、なかなか良かったなっていうのもあるので、ちょっと溜めてから見ようみたいなのが、後でね、一気に見ようっていうのがあって、で、ちょっと最初しばらく溜めて見てたら、その溜まる本数がだんだんと増えていっちゃって、で、30話超えたあたりで、パタッと止まってしまったのね。で、まあ、ずっと貯めてると、ハードディスクの容量がなくなってしまって
、
えらいこっちゃということで、まあ、つい、昨日とついで、一気に、20話か。30、40、50、20話ぐらい一気にガーッと見たという状況なんだけども、ね、やっぱり、30話から40話ぐらいは、あ、もうほとんど記憶に残ってないのよ。だけど、ラスト10話ぐらいから、あれ、なんか、だんだん面白くなってきたぞっていう感じになって。
うん、
で、さっきミキアンもちょこっと泣いたシーンがあったって言ってたんだけど。
泣いたシーン、泣いたシーンは確実にあってんけど。
宝太郎 の友達の、
はい、
カジキか。
うん、
カジキが、ずっと今まで記憶を消されてたんよね。まあ、言ったら、うん、彼はコメディーリリーフやから、たまに出てきて、そういう、怪人アマダムじゃなくて何やったっけ、アマダムは仮面ライダークーガや。
マルガム。
マルガムか。マルガムに襲われて、で、ケミーを見て、わーってなるけども、最後、港先生に記憶を消されて、あれ、何だったんだみたいな感じになるっていうのがちょこちょこあったんだけども、それを繰り返しすぎて、これ以上記憶を消すと、ちょっと記憶障害が起こるみたいな、なんか記憶に問題が生じるみたいな、うん、回があったのね。で、どうしようかって言った時に、また例によって、そういう現場を目撃してしまって、っていうか、もともとそういう、オカルトが好きなキャラクターだから、そういう怪奇現象とか不思議な出来事にものすごい興味を持っていると。で、常日頃、そういう、なんかそういう不思議現象、怪奇現象を探してるみたいなキャラクターだから、結構、そういう遭遇するシーンがあるのね。で、まあ、そういう記憶障害が生じるから、これ以上記憶を消すのはやばいっていう話になった後に、まあ、また巻き込まれてっていうところで、ちょっと、うわ、頭がみたいな、いろんな、かつて消された記憶が断片的に蘇ってきてしまって、倒れてしまうよね、バタッと。で、もう、これはもう、やばいと。もう、これ以上記憶を消したら、もう、命に関わるっていうことで、まあ、彼を錬金アカデミーに連れて行って、全部説明するよね。で、最初は、そんなこと全然覚えてねえや、とかって言ってたんだけども、いろいろ話を聞くうちに、まあ、かつて、なんだろう、どう言ったらいいのかな、恋愛に発展した女の子が、
ひじりさん。
うん。で、京都に修学旅行に行って、まあ、出会ったひじりさんっていう女の子と、一応、まあ、 怪人とかのね、記憶は全部消されてるんだけども、一応存在自体は覚えてるということだから、LINE みたいなやつで、SNS でやり取りはしてたっていう関係性やったんだけども、まあ、なんだろう。彼女からある日突然もうこれ以上会うのはやめましょうみたいな連絡が来るみたいなところで落ち込んでたんか。で、ちょっと順番がおかしくなっちゃったかな。
お兄ちゃんがだから、
ああ、そうそうそう、そう、事件
があるよ、あの、よかったから
。にあったのは、その、うん、実のお兄ちゃんが、結局、うん、その、まあ、巻き込まれて、みたいな形で。まあ、言ったら、ちょっと犯罪を起こすんよね。
そう
か。矢吹さんっていうお兄ちゃんが、うん、確か、刑務所から脱走したような。
脱走した。
で、まあ、それに、関わるエピソードがあって、で、まあ、その辺の記憶っていうのは、まあ、港先生に消されてたんだけども、なんかね、断片的になんか私大事なこと忘れてるような気がする、みたいなシーンがちょこちょこあったりとかはしたんだけども、まあ、その、カジキがそれについて思い出すんだよね。で、ことのいきさつ的には、結局、彼女もかつてそういう、お兄さん、が、犯罪者で、彼女自身も一度怪人に変貌したことがあるっていうことで、まあ、いろいろあって狙われる、また怪人側に狙われるっていう形になって、で、すべてを思い出したカジキが、まあ、助けに行こうとして、で、宝太郎一行も、まあ、俺たちも行くっていう形で一緒に行ったと。
うん。
で、そこに、まあ、いろいろ巻き込まれる感じで、でも、昔と違って記憶が蘇ったから、まあ、カジキ君も命がけで彼女を守ろうとすると。で、まあまあ、いろいろあって、すべてを思い出した二人は、みたいな感じのエピソードが、ちょっと、やっぱり、ジーンと来たな、っていう。
なるほど。
ね、それまでずっともうコメディリリーフみたいな形で、まあ、なんていうのかな、お笑い要因っていうわけではないんだけども、まあ、ちょっとコミカルに描かれてたところもあったから、
うん、
うん。ああ、なんかすごい決めるところは決めてくれたなっていう感じで。
うん。うん、いや、確かにあの、カジキとヒジリの話はそこまで引っ張るんだって思って、うん、そこは良かったですね。
まあね、ちゃんとこう、二人の決着つけてくれたから、
うん、
あのままね、こう、ちゃんちゃんで終わらなくてよかったなっていう。
うん。
うん。
うん、で、その今の44話と45話あたりは、あの、消された記憶と向き合うっていうテーマがあって、
あったね、うん。
で、ラケシスも、あの、元の記憶と向き合うっていう話だったんですよね。
うん。
うんうん、あ、ここは良かったですね。
ああ、ねその、まあ、ラケシスが、俺、もう本当に、ねこのまま人間になって、あれ。スピカじゃない。スパナ。なんで名前が。スパナと、ええ感じになるのかなって思ってたから、その辺はちょっと、ええー、って思った。
そうや、
思い出ではあるよ
な。
フィンダイ。フィンダイやな。
まあまあまあまあ。
フィンダイっていうか、
っていうか、あの、明国の三姉妹は、三人とも、まああれは、
あれ三人ともヒン、もうね、死んだっていうのは、
まあ一応消滅、
消滅ですね。
っていう形で。ただまあ、最終回で一応、その、黒とも、まあ、行ってしまって、で、三人で、また、その、あれはあの世っていうのかな。まあ、そういうところで、また再会するみたいな、イメージシーンがあったから、それが唯一の救い的な感じなのかなっていう感じはしたけども、ただ、ああ、なんかこう、スパだとうまいこと言ってほしかったなっていう。
ああ。
あのね、恋愛要素がちょっと少ないなっていうのはちょっと感じたのね。結構、若い子同士の物語やんか、今回は。
はい。
まあ、大人も出てくるけども、基本的には錬金アカデミーっていう、まあ、学校みたいなところで、まあ、いろいろとこう、戦うというかね、活躍するみたいな、年齢的にもそんなに差がない、まあ10代の少年少女たちの物語みたいな感じだったから、もうちょっとそういうのが そのカジキ以外にも描かれてもよかったのかなっていうのがあって、で、お、
あれ、
ラキシスとスパナがええ感じになるのかなって思ったら、あれっていう感じだったから、そこがちょっと心残りというか、まあ一応そんな感じのイメージなんで、
そうですね、自分もラケシスと京香さんは友達になるんじゃないかって思ったんですけどね。
まあまあまあ仲間ね、もう友達みたいなもんやったけどもね。ほんでもう本当に本当に最後のあの取り返したよって言った時のあの満遍の笑顔、うわ、こんなに人間っぽくなったんやって思った矢先やったから、
そうなんですよね、
まあ残酷なことするなーっていう、このガッチャードのスタッフ人間の心あるんかみたいな。まあそういうところがちょっと印象的やったなーっていう、まあそっからはラストに向けて本当に一気にこう畳み込むような形で、怒涛の展開があってみたいな形で、でまああの最終回につながる感じなんだけども、ここはちょっとね、ここ最近仮面ライダー、まあ、戦隊も含めてなんかこういうの多くないっていうような印象があったかなっていう、いわゆる、そのなんていうのかな、世界を作ってしまうっていう、みんなが幸せになる世界っていうのを強引に構築してそこに丸め込んでしまうというの、オチをつけてしまうっていう展開が結構多いかなーって言って、あ、ガッチャードもこのパターンになるのかーっていう、
でもその外務とか、
まあまあまあ外務もそうやったし、あと
最近あった、
一つ前のギーツもそうやったやん、
ビルドもそうですよね。
ビルドもそうやね。ビルドもそうだし、あと戦隊で言うと、あの、獣王者。獣王者もなんかこう、人間、ヒューマンと獣マンの共存する世界っていうか、そういう世界になって終わりみたいな。あと、細かく言えば、
キング王者もそう
や。キング王者はちょっと違うような気がするけど、もともとはああいう異世界のものやしね、キング王者は。あの、あれはどうやったっけ、機械戦隊。
前回じゃ。
前回じゃ、そういう、そんな感じじゃなかったっけ、
あれはまあ、前回じゃはあれですよね。機械ノイドと人間がも、あの、同じ世界で共生していくみたいな。
同じ世界やったか。
閉じるギアの力で一つになっちゃった世界ですよね。で、その世界で、これからも、仲良くやっていこうみたいな感じなんで、最終回で新しく世界を作ったって感じじゃない
ですけど、ではなかったけど、
はい、
っていう、ちょっと最終回で、あとはそのやっぱりこう宝太郎と凛音ちゃんの関係が、まあ、どうなるかみたいな感じも結局ははっきりとは描かれなかったみたいなところもあって、ちょっと消化不良的な感じの印象は受けたかなという、のが、まあ、大体この流星シルバー3人の印象的な感じなんだけども、ちょっとね、特撮回遊のお二人は、まあ、前にもちょっとガッチャード特集みたいなのをやってて、それ拝聴させてもらったんだけども、すごいいい感じにまあ、そうですね。好評というか、
じゃあ僕からちょっと簡単に感想みたいな。
はいはいはい。ぜひ、聞かせてほしいな。
皆さんのちょっとその不満点っていうのは、でもめちゃめちゃ、わかります。その、設定的にどうなんだろうとか、あともうちょっとこのキャラクター深掘りしてほしいなとか、なんか、仮面ライダードレッドとか全然なんか最初かっこよかったのになんかだんだんどうかなみたいなとか、あとサビマル先輩とあと誰だったっけ、あの女の子レンゲちゃんとかももうちょっとまあ活躍しなかったわけじゃないですけど、もうちょっと活躍してほしいなとか、なんかあの不満はあるっちゃあるんですけど、でもなんか僕正直その仮面ライダーって最近ちょっとあのなかなか乗れてないことが多くて、
はいはいはい、
その、この辺の前のギーツとかもちょっと ちょっとあんま見れてなかったんですよ。
うん、
それはなんか、その技術が、面白い面白くないとかっていうよりかは、なんか自分のそのタイミングというか、まあ、生活しててなんかうまく合わんくて、まあ、結局もうええわみたいな感じで、ミンクなったみたいな感じやったんですけど。
はいはいはい。
でもなんかガッチャードは結構もう1話からちゃんと見ようと思って見てて、最初僕もなんかその学生もので、あとこの錬金っていうなんかまあ魔法っぽいやつって最初ガッチャとかこういうものですって聞いた瞬間に、なんかちょっとあんまハマらんかなと思ってて、っていうのもなんかフォーゼとかウィザードとかそういうののなんか足した感じになるんかなって最初思って、ちょっとファンタジーとかやったらあんまどうなんかなっていうのが個人的に思ってたんですけど、でもなんか見てたら、やっぱ、宝太郎と、主人公の、宝太郎と、輪廻ちゃんがやっぱ、なんて言ってんですかね、その、裏表がない、なんか本当にシンプルな、ヒーローというか、宝太郎も、特になんか裏でなんか考えてるとか、そんなないじゃないですか。本当に、ケミーと人間と、の平和のことを考えるみたいな、本当シンプルな、ヒーローみたいな感じで、それがなんか結構なんかシンプルなんか結構僕の今のテンションに合ったというか、多分誰かが裏切ってみたいなとかがあんまりそんなになかったんが自分的には良かったかなっていうのと、あとまあ最終回まで見てちょっとあんまり実はなかったんですけど、その宝太郎と輪廻ちゃんがなんかそのラブ的なんがあるんかなみたいな、この高校生のラブが仮面ライダーって意外と あんまないと思うんで、そういうのがもしかしたらあるんかなみたいな、ちょっと1年間楽しみにしながら見てて、まあもう簡単に言うと単純にリンネちゃんが可愛くて見てたっていう1年間見てたっていうのはすごいありますね、やっぱり。
うん、はい、
まあ確かにね、ちょっと中盤ぐらいにちょっとあったよね、なんかこうリンネちゃんが嫉妬とするような、
あ、そうですね、
シチュエーション、
ジュリエットの文化祭ですかね、あれのところとか、ね
えねえねえ、いや、あれがあったからさ、進展してくれたらなっていうのがあって、もしあれがなければ、あ、うん、まあ子供番組だからあえてそういう恋愛要素を入れなかったんかなっていうのもあるんだけども、入れてるのに、うん、入れてるのにっていうのがあったのよ。
いかんせん宝太郎があんまりんねちゃんのことをちょっと意識してないんですよね。ちょっともうケミーにもう夢中みたいな感じなんで。
ああ、それありますね。
りんねちゃんの方が意外と宝太郎のことちょっと意識してる。なんか劇場版のやつとかも見てて、夏の劇場版とかも見てて思ったんですけど。まあまあでも、なんか、あんま難しく考えずに見れたかなって感じするんですよね、ガッチャードって。
まあね、ちょっと主人公がそういう恋愛に疎いっていうのは、まあ、少年漫画あるあるみたいなところがあるから、まあ、その辺はね、まあ、分からんでもないんだけど、せめて輪廻ちゃんがちょっと宝太郎を意識してるっていうのをもうちょっと出してくれてもよかったかなっていうのはちょっとあったかな。
うん、
他にはなんかないですか。
そうですね、なんかあとは、うん、でも結構不満とかも、まあ、ネットとか見てたら行くんすけど、
うん、
でもやっぱキャラクターが良かったんですかね、その主人公2人というか宝太郎と輪廻ちゃんと、あと周りの、まあ、スパナも結構、まあ、笑えないジョークだばっかり言ってるなって思う時もあったんですけど、最終回のちょっと前に宝太郎ともう意見のぶつかり合いで喧嘩して、うん、あれも結局この二人ぶつかるべくしてぶつかったんだなっていうのも、あそこも結構僕好きでしたね、なんか、
うん、
話し合いでやっぱりこの二人はいかんや、納得はスパナもなんかチューブラリンのまんまみんなと一緒に仲良くするのもどうなんかなって多分思ったと思うんで、あのシーンは結構好きでしたね。
宝太郎が本気で怒るシーンが
うん、
よかったね、
うん。
みんなびっくりしてたもんね。え、お宝ちゃんがこんな怒り方するんだ、みたいな。
いやです。仮面ライダーバルバラとも面割れてたじゃないですか、
うん、ああ、久々に見たね、ライダーの面割れ。
主人公ライダーにしばかれてとか殴られて、 割られるっていうのはなかなか珍しいなと思いながら
、うん、確かに
どの怪人にも割られたことないマスクがそれがあのガチャとの強さを表現したのかなっていう、
うん
うん、
なんかでも、うん、宝太郎が結構一途というか本当にケミーのことを考えてるっていうのがブレなかったところとかは結構良かったかなっていう感じはしますね。
まあね、あのシーンも、まあ、拳で語り合って、やるな、お前、うん、お前もな、はははは、で、仲直りするんかな、思ったら、やっぱり、俺とお前は交わらんって言って去っていくっていう、
うん、
うわーっていうシーンではあったんだけども、
うん、まあ、そろそろ40分ですけど、どうしますか。
おー、もうそんな時間か。うん、っていう感じで、一応ね、その、味方にもよる、けれどもやっぱりちゃんとあのいいところはあったっていう、悪いところというか、うん、納得できない部分だけじゃなかったっていう。
そうですね、うん、いや気になるな、多分毎週なんかあれこれってどういうことやねんやろとか、そんな設定ありますんっていうのは多分なんか毎週見てたらなんか思ってたと思うんですけど、僕はなんかその悪いところを忘れられてたっていうか、あのキャラクターのいいところでちょっとあの補えてたみたいな感じはありますね、
うん、まあね、
うん
う
ん、
もっとこうああして欲しかったこうして欲しかったみたいなのが残りつつの、まあ、最終回っていう感じで、まあ、僕らだけじゃなくてちょっと消化不良的な思いをしている人たちもいるかもしれないんですけれども、実はこの数日の間にある情報が公開されたんですよね。
あ、はい。
ん？みんな、ご存じない。実はこのガッチャードの最終回後のお話が制作されますよという情報が発信されました。
はい、
まあ、これはもちろん、まあ、テレビシリーズとかじゃなくてね、これは V シネマみたいな形になるのかな。
そうですね、 V シネですね、
V ネクストだから、ネット配信なのかな。
あ、なんか多分ファンクラブちゃうの。
あ、ファンクラブ配信、
なんかちょっと早めに映画館でちょっと上映してその後ブルーレイ出すみたいな、
うーん、そういうパターンか。
最近のやつですね。
うん、あ、映画館でやるの。
なんかあの来年の2月に期間限定上映で多分1、うん、2週間ぐらいはやるっぽいですね、
うん、でそれがこの宝太郎たちが、まあ、高校を卒業するという、まあ、卒業式前後のお話ということで、
うん、
まあその後日談が描かれるということで、まあ、特報、まあ、PV みたいなのが公開されたんだけども、まあ先輩たちはもう先に卒業しちゃってますよと、
うん、
で、おのおのの道に向かって進んでますと、
うん、
で宝太郎と輪廻が、まあ、卒業式を迎えて、今後の自分たちの進路について、まあ、思いを巡らせてるということが描かれるみたいなんだけども、うん、その特報 PV で輪廻ちゃんが、まあ、その意味深な発言をしていると。
私も
宝太郎に言いたいことがあるの、私、
はいはい、
本当は、てんてんてんみたいなね。
はいはいはいは
い、これが一体何なのかというのが。
いや、でもそれ、落ちはもう、あれ違う。
いやいやいやいや、まあまあまあ。
うん、
それを言ってしまう
と。そうですね。いや、これが、多分どうせ違うんやろっていう感じなんですけど、そのね、うん、あの、愛の告白じゃないやろって感じなんですけど、それで来て、ほんまに告白やったらもう、
いや、まあまあまあ、大体こういうパターンっていうのはちょっと筋外してくるのが定石なんだけども、
外しそうな気がするな。
まあまあまあ、ただ外したとしても、でもこの2人の関係性がどうなるのかが絶対描かれないっていうわけではないと思うのね。
そうですね、
まあ、まあ各々がね、実は私〇〇になりたいのとかね、そういう形でもしかしたら卒業したら離れ離れになるっていう展開になるかもしれないんだけども、うん、じゃあそこで宝太郎どうするのとか、
うん
うん、このまま、うん、じゃあお互いの 道をこれから頑張っていこうな、じゃあなって形で別れて終わりなのか、
うん、
どうなのかっていうのは分からんわけやから。
うん、そうですね、それは。
まあまあ、恋愛運動っていうのはまあ、分かんないけども、二人の関係性については、より親密になってもらえるとっていうのは、描いてほしいところではあるよね。
あと、これすっごい気になってることが一歩。
お、何かな？
宝太郎のお父さん、なれない。
そうね、まあ結局、描かれなかったね。
いやー、あの、めっちゃ意味深なさ。
うん。
確
かに。そう、まあまあ、
ちょっとね。何で最終回、なんであの、光で
三人映ってるのに、お父さんの顔だけ光で見えないっていう。
あれは、この、その映画版
うん。
までなんかの、あれしてんのかな。
いや、どうやろう。一応、公式のサイトとかを見ると、監督が、まあ、あえて、書かなかったし、書く必要ないかなと思って。
まあ確かに書く必要ないかもしれないけどさ、あそこまで、あそこまで引っ張っとってさ、うん、気になるやん。
うん、まあまあ。
気になるよ。
結構お父さんの話とかもあったしな、お父さんに会いたいのでしょとか、お父さんがと会えなくなって寂しいよね、みたいなね、うん、シーン書いてたし、別に亡くなったとかそういうわけではないよね。
俺が、あの、最初見たときにさ、その、リンネのお父さん、
あ、
宝太郎のお父さん。
そう、それも俺思った。
うん。
んで、リンネと宝太郎は実は、兄弟か、もしくは、異母兄弟か、とか、そういう展開になるのかなって一瞬思った
り。それやと思っとったで。
したけども、そうでもなかったっていう。
違うんかな。違うんかいな。何もするけど。
そこは、どうなんやろな。
なんかその辺のえぐい設定はなんかガブに来そうですけどね。
ガッチャードでは描く必要はなかったのかなっていうのは、まあ、まあ、あれ、あるかもしれんけど、うん、だったらあんな、ねえ、こう、最初に意味深な写真見せたりとか、せんとってくれよなんて思ったりはしたけどもな。
あれはほんま意味深や
わ。お父さんは実はもう、死んでたっていう設定でもよかったのになとかって。まあまあまあまあまあ。その辺が描かれるかどうかは分からないけれども。
なんだかそうや。気がする。
まあ、総じて、まあちょっといろいろと、ああして欲しかった、こうして欲しかったみたいな展開はあれども、まあ、最終回まで見て、やっぱり面白かったシーン、感動したシーンが、
うん、
まあ、何本かあった、まあ、作品っていうところで。
うん、まあ、さっき、あの、お話ありましたけど、あの、カジキの、あの、京都で出会った女の子、うん、あれが最後の方にもう一回出てくるのとか、うん、僕もなんかもう出てこないんかなと思ってたんですけど、結構、京都編が最初の10話ぐらいだったんで、
うん、
そっからもうずっとなかったんで、もうないだろうと思ってたら、あの、最終回に、最終回ちょい前ぐらいの下りで出てきて、あとあの、レスラー G のおじさんとかも、
うん、
なんか、ああいう今までのゲストキャラが最後の方にちゃんとなんか出てくるのってなんか、劇場版とかではありそうな感じするんですけど、なんかダブルの A to Z みたいな感じとかではある、なんかそういうなんか似た雰囲気があって、なんかそこは結構最終、あ、なんかだんだん終盤になっていってるんやなっていうのは、ああいうところも結構良かったですね、僕は。
うん。なんか脇役で結構面白い人いたなっていう気がして、あの、スターシャイン星野さんとか、なんか変わった人いたなって思って。変わった人ですね。うん、
だからあのスターシャイン、まあ、星野さんが出てきた時も、カジキの、あれ、カジキも一緒に出たよな。
うん、パンドラカジキさんですよ。
あれはカジキな。
カジキですよ。
あれはカジキ、あれはカジキとして認識しとって大抵の。
うん。で、テレビシリーズだけ見てると、かぐやさんとバトラーがなんか唐突に出てきて、
かぐやさん
誰なんだろうって思ったんですけど。
そうそうそうそう、スーパーワンの必殺技使っとったんですよ、誰？
スーパーワンのあれは誰だっけ？
全員ですね。
全員。
あれ、その後どうなったの？
全員はあれだけです。あのガチャードに関しては。
あれ 何かのキャラクターなの？
もともとアウトサイターズっていう、これもあの TTFC 限定ですかね、確か、うん、の、 あの仮面ライダーの番外編みたいなのがあるんですけど、それに出てくる敵ライダーなんですよね、はい、敵、まあ、敵って言っても一応敵、うん、
あ、何のために出てきたのやろ、
中盤あたりそれが多かったよね。その要は映画のキャラクターとか、そういうファンクラブ限定映像のキャラクターとかが普通にしれっと本編に出てきて、誰っていうのはちょっと多かったかなっていう。
いや、まあそういうのはありますよね。あの、それ言ったらもう、リンネちゃんも初変身冬の映画でやってたりとか、そのテレビだけ見てたら、
わからないっていうね。
なんかちょっとはしょられてるみたいなのは確かにちょいちょいありましたね。
うん、映画見てないから、まあ、大悟は確かに映画出てたですよね、あれ。
あ、そうですね。あの、最初テレビで声だけ出てて、うん、で、夏の映画で大悟さん本人顔出しというか、で、登場みたいな感じですよね。
まあまあ、ここまでちょっと不満点が出てきたら、僕もちょっと言いたいところがあるけども。
不満ではないので、僕は。
あの、錬金アカデミーの生徒の数が少なすぎるっていうのはちょっとあった。なんで5人しかおれへんのみたいな。
なんか実態がまあ確かによくわかんなかったっすよね。あの組織の。
まあ、組織の上層部みたいな人はね、何人かおるみたいな。
でもあの上層部の人たちも途中で出てきてなかったよな。出てこへんかったよな。出てきたって。
いや、なんか上層部の人たちもアカデミーとはっていうのがあったよな。
そう思ったらなんかスパナがあの、最後の方に、その、宝太郎と喧嘩するとき、あの時はなんか、あの、スパナの周りに、
ああ、錬金アカデミー
関係者みたいなのいらっしゃい
ましたね。
うん。あんなでっかい組織やのになんで生徒が5人しかおれへんのっていうのはちょっとね。うん。まあ、もう普通の高校とかじゃなくて、あの舞台そのものを錬金アカデミーにしてもよかったんちゃうかなっていうのは、あったんやけども、やっぱり予算的な感じで、制服を全員分揃えられないとか、なんかあんのかな。
そこまで予算ないか？
ないと思いますよ。
あ、まあ、っていうかもうその錬金アカデミーの制服をあんなハリーポッターみたいな服にせんかったらよかったんちゃうのっていうのはあるけど。
うん、ね、だからあれ、魔法使いと間違えるで。ほんまに、あの、マジレンジャーみたいな。
まあまあまあ、魔法使いみたいなもんやったけども、演出的には。
もう自分、スパナは最後の方でギャグキャラになるんじゃないかと思って見てたんです
よ。俺もそれ思ったよ。それはだって大体ああいうキャラ伝わっていくやん。
序盤で俺様の感じで出てくると大抵あのニコさんみたいなあの感じでギャグキャラになっていくっていうのが大体のパターンだったんですけど、
今まで平成仮面ライダー令和仮面ライダーのパターンやもんね。
そうなんですよね。
でも慣れへんかったね最後に。
まあまあまあまあ、いろいろと、まああったけども、それだけ期待して見てたっていう作品であったことは間違いないよね。
あの、42話の動けなくなる溶液の話は好きですけど、ね、
あれ
面白かった
な。あれは何をしてるんやろと思ったけど。
そうそう
あれは何をしてるんやろと思った。
でも、なんかあったのかな、あの、女の子だけ出れないっていう。で、最後、帰ってきた、港先生も一緒になって固まってしまうみたいな。
そう。
港先生でそんな、どじっこキャラなのっていうような。まあまあ、あれは。
港先生のキャラも中途半端やったような気もする。
そう、途中でなんか裏切ったのかなみたいな雰囲気出してたんですよね。
出してたんで。
まあ確かにね、あれは結構、裏切りみたいな感じではあったけども、まあ実は、みんなを政党を守るために、あえて取った行動っていうのが、割と早めに描かれてたから、まあそこまでは、裏切りキャラみたいな、闇落ちキャラみたいなイメージは定着しなかったんだけども。
まあでも中途半端な位置に持ってるんだけど、もうちょっとこう、活躍させるんやったら、活躍させてほしかったけど。
まあ、 それを言い出したら活躍してほしいキャラ何もでもおるから。
いましたね。いや、剣崎ボルトさんももうちょっと出てきてほしかったんですよね。
ああ、まあまあまあまあ、いろいろと今回は あんまり その正しかったよっていうお話にはならなかった。
何のが出とったのが良かった。何のが出とったのが良かった。
何のって。あの南野陽子さんね。
でも何のにはセーラー服着てほしかったよね。
無理でしょう。
そこまでやっちゃうと本当にあれになってるしまうけども、まあでもそうやな、結構そういうネタが多かった作
品やから、ネタが多かったからさ、だから別に何のにセーラー服着た、
セーラー服まではちょっとあれやけども、せめてヨーヨーぐらいはも
う、ヨーヨーぐらいは持って
るのあるわな。
まあでもどっちもやってほしかったけどな。
はい、じゃあもうちょっとキリがなくなりそうなんで締めに入りたいと思いますけども、今回ちょっと助っ人という形で読んだはずだったんだけども、お二人どうでした？
いやちょっとなかなか緊張して全然喋れなくてすいません。
いやすいません、ちょっとこっちももうちょっと話振った方が良かったなと思って。
まあまあね。
いやなんかでもあの、まあ、僕個人ですけど、このガッチャードはなんか久しぶりにハマれたんですよ、正直。このなんか毎週ちゃんと見るっていうのをやったのは外務以来ぐらいなんですよ、正直。
お
それまではなんかもう10年ぐらい前ですよね、外務も、うん、それまではなんかあの後から追いかけて見るとか、もう DVD で一気に見るとか、そのリアルタイムみたいな感じで見れてなかったんですけど、なんかたまたま自分の中でなんかハマって1年間あの楽しめたっていうのはすごくいい、あの嬉しいというか良かったなと思います、これで。でこれを見たことによっていろんなね、流星シルバーさんにも出させてもらえてたんで、
ありがとうございます。
めちゃめちゃでもガッチャードはなんか思い出の作品になりました、僕は。
そういうに変わってありがとうございました。
ということで、じゃあいい時間になりましたので、お名残惜しいですが最後のご挨拶といきましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあフェザーさん、いつものようにお願いします。
はい、今回お相手しましたのは私フェザーノートと
イキアンと、
ちょっと声の調子が悪かった藤本と、
特撮怪獣の高橋と、
特撮怪獣の里見でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん特撮怪獣も聞いてください。
聞いてください。ドドンパシー、阪神頑張れ。
特撮放送流星シルバーでは地球人の皆様からのメールを募集しています。ツイッターからはハッシュタグ流星シルバー、流星は漢字、シルバーはカタカナ、
またはシーサーブログのメールフォームからどしどしお送りください。
番組の感想や話してほしいテーマ、取り上げてほしい作品など思いついたことがありましたら何でも送ってみてください。
よろしく。